それでは、ヤマハ株式会社2014年3月期第3四半期の決算についてご説明をさせていただきます。本日はご参加ありがとうございます。最初に2ページ、概要というところをご覧いただきたいと思います。決算の概要でございますが、対前年同期増収いたしましたが、前回の予想値には届きませんでした。ヨーロッパの音響機器、新興国市場の楽器が実質ベースで対前年の実績割れをいたしました。それから中国市場についても期待値には届きませんでした。電子部品事業については、納入先の販売減、生産遅れという要素がありましたし、また、在庫調整、これも先方のお客様の在庫調整ということもあって、サードクォーターの終盤で減速をいたしました。一方、損益の面では為替影響に加えて経費の削減というようなこともあって、対前年、対前回ともに増益となりました。次のページに数字の、業績概要がございます。売上高1110億円、営業利益91億円、当期利益は65億円という実績でございました。4ページに事業別の業績がございます。対前年同期では全てのセグメントで増収となりました。損益面についても前年同期では損失であった電子部品、その他セグメントが黒字化をいたしました。為替影響額につきましては、その下にございますのでご覧ください。売上については対前年では139億円の為替影響がありました。次に事業別のサードクォーターの状況をご説明をいたします。最初に楽器事業です。売上高697億円、営業利益63億円でした。対前年同期、対前回予想ともに数字面では増収ということでしたけれども、為替の影響の88億円ということを除外いたしますと、実質ではほぼ前年同期並みの売上でした。中国その他市場というところについては回復が遅れております。中国は実質で前年比7%の増収ということでしたが、一方その他市場では97%と、実質では前年を割れてしまいました。商品別ではピアノ、電子楽器が堅調でありましたが、一方インドネシアのギター製造工場のストライキに端を発するギターの商品供給問題というところでの減収影響もございました。続いて音響機器事業です。対前年同期増収でしたが、前回予想からは減収となりました。売上については実質ということでは対前年比95%という実績になりました。AV 機器の年末商戦が大変厳しかったということが、この実績に大きく影響しております。一方、利益面ではカラオケ商品の増収および開発減の減ということもあって、前回見込みからは増益となっております。営業利益は27億円という実績でございました。電子部品事業3級の状況でございます。3級の前半、10月、11月というところは大変順調に推移をいたしましたが、終盤、特に12月に減速いたしました。アミューズメント市場の納入先の販売減、生産の遅れというようなことと、一方ではスマートフォンメーカーの在庫調整がございまして、対前年同期では増収いたしましたが、対前回ということでは減収となりました。損益面では営業利益1億円という実績でありましたけれども、これは商品モデルミックスの変化、開発費の発生のずれ込み、また投資一部の遅れによる償却費の減等々の要素があって、対前年、対前回ともに増益ということで黒字となりました。その他事業の第3四半期状況になります。売上高59億円、営業利益ゼロということでした。対前年同期では増収でしたが、前回比では減収。これは主に FA 事業、リゾート事業での減収によるものでございます。 損益については対前回予想減収でしたけれども、ゴルフの増益ということもあって黒字を確保いたしました。次のページ、9ページは第1四半期から第3四半期累計の業績の概要でございます。売上高3087億円、営業利益228億円、経常利益223億円、当期利益190億円ということでございました。3期累計の事業別の業績になります。その他事業セグメントを除く楽器、音響、電子部品は対前年同期増収となりました。損益面でもその他事業セグメントを除き対前年同期で増益となりまして、対前回予想では全てのセグメントで増益という結果でした。為替影響は下にございます。前年同期比較では売上で373億円、営業利益面でも113億円という大きなプラス影響がこの中に含まれております。続きまして、第3四半期累計業績、営業利益の要因でございます。ブルーで塗ってあるところがプラス影響、黄色のところがマイナス影響ということになります。前年同期との比較ということでは、プラス面では為替影響の112億円というのが大変大きな割合を占めます。それ以外に構造改革の効果、製造原価低減の効果、それから販管費の削減というものがご覧のような数字でプラスと影響で出ておりますが、一方では海外工場の労務費のアップということを中心とする製造コストアップが20億円、ギターの生産、供給ができなかったということによる影響が4億円、実質的な減収減産による影響が19億円となっております。下にあります前回予想との比較ということですが、プラス面で非常に大きかったのは実質的な販管費の削減の16億円ということでございます。それから為替影響が4億円で、ギターの生産影響がプラス影響で3億円となっておりますが、ストライキが長引いたということで実質的な全体の損失は前回の見通しの7億円から9億円に増えております。一方で今回の第3四半期決算においては、生産面での創業損については特別損失というところに組み替えをしております。その関係で営業利益面では3億円のプラスとして表示をされているということでございます。実態としてこれが大きく全体の利益に貢献しているということではもちろんございませんが、営業利益の分析ということではプラス3というふうにご理解いただきたいと思います。それからマイナス影響としては実質の減収で3億円、構造改革の2億円というのは半導体の効果が後ろ倒しになるということが2億円、今回前回予想との差として出てきているということでございます。続きまして第4四半期および通期の業績予想です。業績のポイントでございますが、やはり新興国市場での市場の回復というのがなかなか遅れているというのが第4四半期でも継続するであろうという見込みをしております。電子部品事業についてはサードクォーターの終盤で減速をいたしましたが、第4四半期においてはそこのところの回復を見込むことで通期では前回並みというふうに見込んでおります。販売管理費および為替レートの見直しを今回いたしました。為替レートにつきましては前回 US ドル95円、ユーロ130円ということでしたが、今回実勢に合わせまして US ドル100円、ユーロ135円ということで見直しをいたしております。ということで、通期の業績予想につきましては、今回の第3四半期の業績、第4四半期の為替レートの見直しということを行いますが、同時に海外市場での回復の遅れ、インドネシアギター工場稼働停止の影響の拡大というプラスマイナスの要素を勘案したところで、前回の見通しであります売上高4080億円、営業利益220億円というものを据え置くということにいたします。次のページは第4四半期の業績予想でございます。売上高993億円、 営業損失8億円、当期損失10億円ということでございます。次に第4四半期の事業別の予想になります。売上高993億円、これは対前回予想では実質ほぼ同水準でございます。営業利益については音響機器、その他セグメントの対前回予想比の減益が大きくなっておりまして、損失8億円という見通しになっております。15ページは通期の業績予想になります。売上高4080億円、営業利益220億円、経常利益205億円、当期利益180億円ということで、前回予想と各利益段階ともに据え置きということで変更はございません。通期での為替レートは、特に利益面のところはご覧のように US ドルが99円、ユーロが128円というレベルになっております。続いて事業別の業績予想ということになります。4080億円の大半を占めます楽器音響機器というところの売上につきましては、実質では前年比それぞれ 99% ということで、若干前年に届かないという続きの売上見通しになっております。次のページはこの通期の営業利益の増減要因となっております。前期との比較ということにおきましては、為替影響が133億円あります。構造改革の23億円、製造原価の低減27億円、販管費の削減12億円というプラスの要素があります。一方では、先ほどもちょっとご説明をいたしました海外工場の労務費アップということでのコストアップ27億円、インドネシアギター工場のストライキによる影響8億円、実質減産による営業利益影響が32億円という見通しの中で、前期92億円から220億円というレベルになるという予想をしております。前回予想との比較につきましては、プラス面では販管費の削減が一番大きな要素になっております。ギター生産影響の2とあるのは、先ほどご説明したのと全く同じ要因で、全体の損失額ということにつきましては前回10億円の影響ということで発表いたしましたが、今回見直しをいたしまして全体では14億円の影響ということで拡大をしております。しかしながらこの14億円のうち6億円については特別損失に振り返っておりますので、営業利益段階では8億円のマイナス影響ということですので、まあ、前回の10億円と比べてプラス2とこういうことになっております。マイナス面のところでは構造改革、これは半導体、先ほどご説明した通り、それから実質減収の影響で25億円というふうに見通しをしております。次に事業別ということになります。楽器事業の通期予想です。対前期増収ではありますが、対前回予想通りということです。北米市場が少しずつ回復をしてくるということで堅調ではありますが、中国をはじめとした新興国市場の回復遅れという要素を今回見込んでおります。インドネシアのギター工場については1月の13日から稼働を再開いたしました。順次生産数量の拡大に取り組んでまいります。楽器事業では営業利益165億円を通期で見込んでおります。次のページは地域別の販売状況になります。いつもの通り赤い字は実質、為替を除いた実質の対前年比、下から1級、2級、3級、4級ということで表示をしてございます。ご覧の通り前年を通期で上回るのは北米市場と中国市場ということで、その他の市場については前年に届かないという今回見通しをしております。特にその他市場、一番右にありますその他市場、今回 98% という通年の見通しをしておりますが、これは Q2 時点では 102% という見通しをしておりまして、今回ここを下方修正をしております。音響機器事業の通期予想でございます。売上高1055億円、営業利益50億円ということで、売上につきましては若干の増収を見込んでおりますが、 設備用音響機器および AV 機器という事業につきましては厳しい状況が続いておるということでございます。一方ではルーターカラオケについては対前回予想で増収という見通しにしております。営業利益5上限ということです。音響機器事業の地域別の販売状況が次のページに表示をしてございます。ここの音響機器につきましてはその他市場が前年比 105% ということで、若干Q2 の時点よりも2ポイントほど下方に修正をしておりますが、その他市場についてはどこも厳しい状況ということで実質的には前年に届かないという見通しでございます。日本市場の第4クォーター 118% と突出して大きな伸びになっておりますが、これは第4四半期のところでルーターカラオケが出荷増があるということを見込んでおる関係でございます。ということで日本市場につきましては前回の 95% という見通しから 99% で上方修正をしております。続いて楽器音響機器事業の商品別の販売状況ということになります。ピアノについては日本の消費増税前の駆け込みというのが顕在化をしてまいりました。また欧州でのインドネシア製ピアノの販売増がございまして第4クォーターで持ち直しをする見通しをしております。一方ご覧のように現代楽器のところは第3クォーターから厳しい状況が続いておりまして、年間を通して対前年 91% と、これはギターの供給問題ということに影響された売上減ということで見通しをしております。AV 機器については前年が好調だったということもありまして今年については前年比 98%、 PA についても 97% とここの音響機器事業について厳しい見方をしております。続いて電子部品事業の通期予想でございます。売上高200億円、営業損益5億円ということで前回予想を据え置いております。これは第4四半期でのアミューズメント納入先の回復というところが大きなキーになってまいります。また第4四半期では第3四半期に比べて生産減ということを見込んでおります。そこの数字をこの中に含んでおります。5億円ということで前期の20億円の損失から黒字化ということをやってまいりたいというふうに思います。その他事業の通期予想になります。リゾート FA 機器などの対前回予想減収を想定をしております。ゴルフの増収はございますが前回予想からは下方修正でゼロという見通しをしております。設備投資減価償却研究開発費でございます。第3四半期までの設備投資の実績は71億円ということです。通期の予想では113億円を想定をしております。海外生産拠点関連の投資の遅れが出てきておりまして前回予想から総額で減少しております。研究開発費についてはほぼ前回予想通りでございます。次のページ、在庫の状況です。第3クォーター末の在庫の実績は888億円という実績でございました。これは実質的には前回予想からプラス7億円という状況でした。対前年では実質56億円の減少ということです。期末予想ですが810億円を予想しております。これも実質ということで、申し上げますと対前回8億円対前年42億円の減ということでこれに向かって進めてまいりたいというふうに思っております。貸借対照表のところです。前年末との大きな差が出ているところのほとんどが有価証券の時価評価によるものでございます。最後に株主還元についてです。今回配当を変更をいたします。期末配当 7.5 円で年間15円ということで前回予想しておりましたが今回期末配当を15円とし年間22円50銭という形で増配をしたいという見込みにしております。 以上、私からのご説明になります。その後付属資料もございますのでご覧いただければと思います。ありがとうございました。